鳴門市議会だよりナンバー126、内容を一部抜粋しています。令和5年第4回定例会の議決結果、議案第54号、令和4年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第55号、令和4年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第56号、令和4年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第57号、令和4年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第58号、令和4年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第59号、令和4年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第60号、令和4年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第61号、令和4年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第62号、令和4年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定について、議案第63号、令和4年度鳴門市下水道事業会計決算の認定について、以上認定。議案第64号、令和4年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第65号、令和4年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第66号、令和4年度鳴門市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、以上3件原案可決。議案第67号、清潔処分の承認について、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第6号承認。議案第68号、令和5年度鳴門市一般会計補正予算第7号。議案第69号、令和5年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第3号、原案可決。議案第70号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について、議案第71号、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、原案可決。議案第72号、鳴門市督促手数料及び延滞金条例等の一部改正について、原案可決。議案第73号、権利の放棄について、原案可決。議案第74号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、原案可決。報告第13号、専決処分について、損害賠償の額の決定。報告同意第4号、教育委員会委員の任命について同意。同意第5号、監査委員の選任について同意。許可第1号、鳴門市議会議長の辞職許可について許可。選第1号、鳴門市議会議長の選挙について選挙。 許可第2号、鳴門市議会副議長の辞職許可について、許可。選、第2号、鳴門市議会副議長の選挙について、選挙。許可、第3号、議長の常任委員会委員の辞任について、許可。同意、第6号、監査委員の選任について、同意。請願の処理。請願第6号、物価高騰に見合う生活保護基準の引き上げを求める意見書を国へ送付することを求める請願書、不採択。所管の委員会、生活福祉。人事案件、同意第4号、教育委員会委員、川上隆也氏、瀬戸町。同意第5号、監査委員、多田正隆氏、藍住町。委員会審査、総務文教委員会。議案第70号、鳴門市職員初級予条例の一部改正について。議案第71号、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について。令和5年の人事院勧告に伴い、国家公務員の給与改定が行われたことから、本市職員の給与についても、これに準じて改定を行うなど、所要の改正を行うもの。議案は関連する議案であるため、一括議題とし、同時に審査を行った。質疑。今回の改正で、会計年度任用職員の収入が、平均でどの程度増額となるのか。答弁。勤務体系などにより異なるため一概に言えないが、例えば通常の一般事務補助であれば、給料表は1級1号から始まり、改定前の給料月額が15万100円であった場合、改定後は16万2100円となり、月額12000円の増額になる。質疑。今回の改正の目的と対象は、答弁。民間との格差を解消するため、人事院勧告などに準じて、本市職員の給料、期末手当、勤勉手当をそれぞれ引き上げるものであり、処遇改善などへの対応も含まれていると考えている。生活福祉委員会。議案第74号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について。国民健康保険法などの改正に伴い、国民健康保険の被保険者が出産した場合における保険料を軽減するため、所要の改正を行うもの。質疑。出産する方の属する世帯の保険料が減額されるのか。答弁。妊娠85日以上経過した方の保険料部分について、単体妊娠で4ヶ月分、多体妊娠で6ヶ月分の所得割及び均等割の保険料を免除するものであり、世帯全員分の保険料を免除するものではない。出席。本市全体でどれくらいの減額が想定されるのか。答弁。令和4年度の本市における出産育児一時金の請求世帯数である24世帯をもとに、単体妊娠で試算すると、減額対象期間中の24人分の保険料約120万円に対して約41万円減額される。質疑。減額対象期間中に出産被保険者の世帯移動があった場合はどうなるのか。答弁。出産被保険者が減額対象期間中に実際に世帯に属した月数に応じて、移動前の世帯と移動後の世帯の保険料を減額する。産業建設委員会。議案第73号、権利の放棄について。徳島地方裁判所の判決により、確定した 滞納家賃及び損害賠償請求に関するすべての権利を放棄することについて議会の議決を求めるもの。質疑。市営住宅ではペットの飼育は禁止だが、鳴き声がするなど犬猫の飼育に対する苦情はなかったのか。答弁。平成25年頃から犬猫の糞尿に関する苦情があり、指導中に入居者と連絡が取れない状況になり行方不明となった。質疑。高額な費用で現状回復工事を行っているが、改修の必要性はあったのか。答弁。本家の市営住宅はこの地域では耐震性のある唯一の維持管理住宅であり、本件の部屋も使用可能な状態にした上での入居の公募や、近辺の未耐震の用途廃止住宅に住んでいる方の住み替え先として確保する必要があった。要望、早めの情報収集や対応を行い、対応費用が高額にならないようにしてもらいたい。予算決算委員会。議案第68号。令和5年度鳴門市一般会計補正予算第7号。物価高騰対策としての商品券配布事業や新庁舎改装を契機とした市役所周辺エリアの整備に向けた設計業務をはじめとする本市の将来を見据えた重要な施策に必要な予算となっている。質疑。市民生活応援うずとく商品券配布事業について配布対象者は。答弁。対象世帯は全体の約2万6千世帯から住民税の非課税世帯の約7千世帯を差し引いた約1万9千世帯。所得税、住民税の定額減税が開始されるまでの市独自の支援策としてスピーディーに対応したい。質疑。自治振興会計費の使途は。答弁。旧黒崎幼稚園を改修し、黒崎地区自治振興会の拠点やコミュニティ施設とする。要望。将来を見据えた重点施策のうち、渦潮会館、文庁舎、健康福祉交流センターの各改修事業について改修計画に費用をかけ、維持管理には予算をかけずに長持ちさせるような施策を考えてほしい。鳴門市督促手数料及び延滞金条例等審査特別委員会。議案第72号。鳴門市督促手数料及び延滞金条例等の一部改正について。現在徴収している広報上の収入金にかかる督促手数料を廃止するため、関係する8条例。鳴門市督促手数料及び延滞金条例。鳴門市道路占用料条例。鳴門市税付加徴収条例。鳴門市国民健康保険条例。鳴門市介護保険条例。鳴門市河川占用料条例。鳴門市後期高齢者医療に関する条例。鳴門市下水道条例について所要の改正を行うもの。質疑。督促はこれまで通り行うのか。答弁。今回の条例改正は100円の督促手数料を廃止するものである。督促自体は必ず行わなければならないため、督促状は今まで通り納期限到来後20日以内に送付する。質疑。令和4年度における督促手数料の実績は。答弁。督促手数料の前年度収入は全体で135万6806円。このうち市税の督促手数料が一番多く86万530円。一般質問。 代表質問。藤田茂雄、会派、渦潮。新潮社の特徴と利便性。質問。新潮社の運用などのソフト面について市民のメリットは。答弁。新潮社の特徴として特に市民の利用頻度が高い窓口や相談、案内機能を1階に集約配置する。番号発見システムの導入とその操作補助を行うフロアマネージャーの配置。一部窓口での手続きでは来庁舎が住所、氏名などの記入をすることなく、職員が聞き取りにより申請書を作成する書かない窓口サービスの導入、分かりやすい案内サインの整備など、ずっと先の未来にも使いやすいと感じてもらえる庁舎の実現につなげる。文化会館改修事業。質問。文化会館改修事業の進捗状況は。答弁。令和5年度当初予算において、DB 発注使用書作成業務や文化会館耐震工事設計、施工者選定、CM 業務に必要となる費用を計上した。時代の要請に応え、新しく生まれ変わる鳴門市文化会館を一日も早く市民の皆様に利用してもらえるよう、引き続きスピード感を持った事業推進に努める。スポーツ施設の現状と今後。質問。新たなスポーツ施設と既存施設に関する今後の取り組み予定は。答弁。新たに市民スポーツの核となる体育館と温水プールを含んだスポーツ施設の建設に向けて、令和5年度より関係者からの意見聴取をはじめ、令和6年度に基本構想を作成するほか、次期鳴門市スポーツ推進計画を策定する中で、既存施設の在り方についても検討していく。橋本国勝、会派、創新クラブ。投資的事業の取り組みは。質問。10年後、20年後を見据えた投資的事業への取り組み方針は。答弁。事業の緊急性、必要性などにより、着手時期や事業規模の精査を行うなど、事業の選択と重点化、年度間の標準化を進め、事業費の削減を図ることとしている。また、新スーパー改革プランの中期財政収支見通しにおいて、計画策定時点では想定できない新たな投資事業に対応するため、施設の長寿病化事業費など、個別積み上げ事業以外の想定事業費も盛り込んでいる。なお、新たな市民スポーツの核となる体育館と温水プールを含んだ施設の整備は、令和6年度に基本構想を策定する。要望。文化会館の耐震改修事業の一日も早い取り組み、完成を要望する。インバウンドなどに向けた県との協調事業。質問。県と協調した事業推進は。答弁。インバウンドや大阪、関西万博に向けた県の取り組みとしては、観光客を徳島県へ誘客するため、新たな交通ネットワークの構築を目指し、関西国際空港から亀浦港を結ぶ海上交通の導入に向けた実証運行や、海外からの直行便の実現に向け、国際線や国内 LCC の誘致活動などを実施している。本市もこうした県の取り組みと協調し、国内外の観光客に安全、快適に旅行を楽しんでもらえるよう、周遊観光を促す交通施策、レンタカー利用者、宿泊、助成事業のほか、関連事業者が行うトイレの洋式化やホームページの改修費用などを補助している。有給資産の活用。質問。活用可能な有給資産のマネジメントを一括して委託してはどうか。答弁。効果的かつ効率的に 売却や利活用を推進するため、優先順位を見極め処分する。利活用方法を民間事業者に提案してもらう民間提案制度の導入も検討する。宅川康次、会派、平成になると、運転免許証返納者への取り組み。質問。徳島県が実施している運転免許証の返納者に対するタクシーなどの料金割引制度について、新しい取り組みや今後の方向性は。答弁。運転免許証の返納時に65歳以上に交付される運転経歴証明書を提示することで、飲食や物販など約400店舗でサービスを受けることができ、そのうちタクシーの料金については1割、路線バスの運賃については半額の割引を受けることができる。今後の取り組みとして、鳴門市公共交通計画に基づき、新しい移動手段の導入を検討し、引き続き公共交通空白地域の解消に向けて取り組むことで、多様なニーズに対応した持続可能な公共交通体系の構築に努めていく。大鳴門橋自転車道整備後の観光誘致。質問。大鳴門橋自転車道整備に伴う今後の観光誘致の取り組みは。答弁。県をはじめとする関係団体と連携し、サイクリストの裾野拡大や受け入れ環境整備、機運醸成などに取り組み、引き続き自転車フレンドリーな街づくりを推進していく。観光地におけるイノシシ対策。質問。鳴門公園周辺におけるイノシシ対策についてどう取り組むのか。答弁。現在、農林水産課、危機管理課、市民共同推進課、環境政策課の4課により、住宅市街地などでの有害鳥獣対策に組織横断的に取り組んでいる。今後においても、地元の地理や野生鳥獣の生態に詳しい駆除員のご意見や地域住民の方々からの情報もいただきながら、効果的な捕獲檻の設置を計画的に行うなど、持続的な対策を推進したい。高麗博之、会派未来。冬にイルミネーションを。質問。市民の憩いの場として、公園に求められるニーズは多様化している。毎年冬には各地でイルミネーションが話題となるが、鳴門内の海総合公園のさらなる発展と認知度向上、公園利用者の増加を図ることを目的としてイルミネーションを実施してはどうか。答弁。鳴門内の海総合公園の平成20年度以降、令和2年度までの年間利用人数は約218,800人であった。令和5年度は11月末までの8ヶ月間で218,000人余り。景観の保全に努めるとともに、公園の活性化のため、徳島県に対して民間活力の導入などの提言を行い、にぎわいの創出と魅力向上に努める。イルミネーションイベントは過去に実施したことがある。今後、民間事業者から申し出があった場合、徳島県と協議し検討する。要望。パーク PFI 制度を活用したカフェなどの施設づくりやイルミネーションの検討を強く要望する。生成 AI の活用を。質問。生成 AI の活用は、行政サービスの向上につながることが期待される。業務の効率化や職員の負担軽減を目的に生成 AI を導入してはどうか。答弁。国の方針に基づき、チャット GPT などの生成 AI を業務の参考程度の活用にとどめた上で利用可能としている。利用基準については、鳴門市セキュリティポリシーや、令和5年8月に策定した鳴門市外部サービス利用基準において、利用申請及び許可のプロセスなどについて明確に規定している。 必要な対策を講じながらチャット GPT を活用したい。要望、チャット GPT などの生成 AI を有効に活用していただくことを要望する。前田夏子、会派公明党。不登校といじめの対策。質問、全国で不登校の児童生徒の急増が大きな社会問題になっている。またいじめ件数も過去最多となっており、いずれもコロナ禍の影響が指摘されている。文部科学省は子どもたちの居場所づくりとして不登校対策の心プランを推進しているが、本市における不登校及びいじめの実態と対策は、また心プランの取り組みについての考えは。答弁、不登校児童生徒の人数は令和5年10月時点で小学生20人、中学生56人、計76人となっている。支援策として学校内において別室登校や保健室登校を実施しているほか、適応指導教室、渦潮教室において社会的に自立することを目指して支援している。いじめの状況としては、小学校307件、中学校49件のいじめが認知されている。早期発見の体制と相談できる体制を充実させ、いじめの積極的な認知に努め、いじめを見逃さない学校づくりに取り組む。公立学校体育館の空調整備。質問、地球温暖化の影響により毎年猛暑が続いている。熱中症のリスクも年々高まっている。体育館は生徒の快適な運動環境、学習環境の確保、災害時の避難場所としての観点から空調機設置の重要性が認知されている。本市における設置促進についての考えは。答弁、体育館へのエアコンの設置については、鳴門市第一中学校の例を参考に、災害時のみならず、平時における教育環境への効果の検証を行うとともに、有利な財源の確保やコストの抑制についても研究しながら検討していく。八木通、平成鳴門。広報誌の配布漏れ。質問、大麻町広木東地区の一部に広報ナルトが配布されていない。広報誌の配布は自治会が委託を受けて行っているが、自治会を退会したため2年も配布されていない方がいる。配布してもしなくてもよいのか。知る権利を無視しているのではないか。今後どのように対応するのか。答弁、自治会や町内会など35団体と41人の個人に委託し、広報配布員として各月1日から3日までの間に配布してもらっている。同地区では一部世帯に配布されていないことが分かったため、配布できていなかった世帯に配布を行った。広報ナルトが各月3日までに届かない時や、本市に移住してきた方、引っ越してきた方の新規受付などは秘書広報課で随時対応している。今後も適切な配布に努める。要望、今までは配布をしている、何の問題もないと言っていたが、一部配られていないことがはっきりしたので、今後このようなことのないように指導してほしい。個人質問、上田浩司。働き方改革。質問、外部からの副業公務員受け入れによる属人化の防止や専門性の構築についてどう捉えているのか。また配布用 PC は持ち帰り可能としているが、セキュリティ対策がテレワーク用 PC と同等でない場合、紛失や盗難、漏洩といったリスクを考えると持ち出し禁止にすべきではないか。答弁、外部からの副業公務員の活用については、専門性確保のあり方や属人化防止の観点も含め、先進自治体の事例などを踏まえながら検討したい。また、テレワーク用 PC と配布予定の PC は 導入経緯の違いからセキュリティに関しても用途に応じた対策を行っている。会計年度任用職員の処遇改善。質問。市政運営に欠かせない会計年度任用職員の処遇改善が急がれる。勤務手当の実施とともに前歴加算や昇給上限のさらなる改善をするべきでは。答弁。勤務手当については法改正の趣旨を踏まえ、県や近隣自治体の動向を注視しながら総合的に検討したい。前歴加算、昇給上限については令和3年度に改善を図っており、引き続き正規職員とのバランスを考慮しながら処遇改善に努める。水環境の改善。質問。私が参加したボランティア活動報告会では、活動への理解や参加人数の確保、後継者育成などの課題があることが明らかになった。今後は課題解決に向け、市として EM の非制定による市全体での啓発や積極的な支援を実施すべきでは。答弁。 EM 活性液配布の継続や団体活動の周知を通じて参加者の確保につなげたい。また EM の日の制定については、現存する世界 EM 団子の日を活用するなど、地域や学校における周知啓発を進め、後継者の確保につなげていきたい。三津義弘、創新クラブ。文化財の保存と活用。質問。素晴らしい歴史を誇る鳴門市には、国や県、市指定の文化財が数多くある。それらをどのように保存、公開、活用していくのか。一方、個人が所有する古文書、古地図、写真など、各地域には指定されていない文化財が多く存在している。これらの貴重な文化財の把握、保存をどう行っていくのか。答弁。現在市が所有している出土品などについては、旧川崎省の一部を文化財収蔵庫として活用し保管している。また職員室には昔の農機具や資料などを常設展示している。市内の国指定文化財は市立図書館3階のコウノトリホールで写真パネルや出土品などを常設展示している。未指定文化財については新たな文化財の掘り起こしや指定登録に向けた保存の取り組みを進めながら、新たな文化財に関する情報の周知や公開を行っている。農業振興、砂地畑の手入れ砂。質問。鳴門金時に代表される砂地畑農業の維持発展のためには、質の良い手入れ砂が必要である。これまでも議会から亀浦漁港八木の花地区の浚渫工事で浚渫した土砂を鳴門市の砂地畑に手入れ砂として利用できないかと提案要望してきた。徳島県が取り組む八木の花地区の浚渫土砂を手入れ砂として活用する社会実験の概要は。答弁。県は手入れ砂社会実験推進協議会を設立し、浚渫土砂1000立方メートルの活用について、試験補助の選定、詳細な試験設計などを検討している。手入れ砂としての有効性や経済性などの適正な評価ができる体制を整え、令和5年内に試験補助への手入れ砂の搬入を開始するとともに、環境モニタリングを実施する予定。令和6年度栽培試験が開始される見込みのため、今後も県、JA、生産者などと連携し、砂地畑によるブランド産地の持続的発展に向け、全力で取り組む。東谷真治、鳴門地方創生会。人手不足の状況と U ターンへの環境整備。質問。鳴門市内の人手不足の状況は また10代で転出した若者が鳴門市内に20代で転入してくる比率である若者回復率を把握しているのか。移住者を募るよりも鳴門市出身の若者が帰ってきやすい環境整備をすべきではないか。答弁。多くの市内事業者が人手不足の課題を抱えており、ホテル関係では客室の稼働率を 100% にできず、また製造業では仕事はあるのに生産が追いつかない状況にある。医療、福祉関係も同様、Uターンについては市内の子どもたちに将来的に市内企業で就職してもらえるよう職場見学、職業体験の機会を創出している。若者回復率は算出していない。高齢者の移動手段。質問。75歳以上の高齢者の移動手段の現状は。答弁。70歳以上の高齢者ほどタクシーを利用する意向が強く、バスの利用については意向が低いと把握している。地域や地元企業の支え合いに基づく移動手段に要する維持管理費を支援する仕組みの制度化を図っている。タクシー事業者の現況。質問。全国的にタクシー不足が問題になっている。本市の現況は。答弁。市内の5つの法人タクシー事業者が保有する車両は64台であり、コロナ禍前の令和元年度より5台減少し、運転手の数も減少傾向。ライドシェアの調査・研究をはじめ、タクシー制度を補完する新たな移動手段の確保に努める。塩崎健治、未来。市民の負担軽減、書かない窓口。質問。新庁舎移行後は、書かない窓口サービスを導入する計画のようであるが、その内容は。答弁。書かない窓口サービスとは、例えば市民課において、住民票の写しの請求に際し、現庁舎では記載台にて請求書に氏名や住所などの必要事項を市民の皆様に記載してもらっているが、新庁舎移転後は市民の皆様には窓口に座っていただき、職員が直接ヒアリングし、システムに情報を入力して必要事項が記載された請求書をプリントアウトすることで、市民の皆様は受け取った本人専用の請求書に署名するだけで手続きが完了するといったものであり、市民の皆様の窓口での負担を軽減できるものと考えている。なお、書かない窓口サービスについては、令和6年1月頃より現庁舎でも段階的に運用を開始する予定であり、今後も様々な DX を推進し、市民の利便性向上を図っていく。新庁舎における市民対応。質問。新庁舎に来庁した市民が迷わないようにどのような工夫を行うのか。答弁。新庁舎は市民に開かれた庁舎として、あらゆる方向からの市民動線の確保を目的に1階に3カ所玄関を整備する。初めて訪れた方にも分かりやすいように、各玄関からの直線上に総合案内を配置し、窓口表示や行き先誘導標識などのサイン整備に努める。市民の動線や誘導に関しては、開庁後、実際に運用してからでなければ見えてこないような事案の発生も想定されるため、デジタルサイネージを活用した周知、サインの追加、市職員一人一人による積極的な声かけなど、対策を幾重にも講じたい。小西勤、牛尾。空き家対策の実績と現在の状況。質問。空き家対策のこれまでの実績や現在の状況は。答弁。令和3年度、鳴門市空き家等実態調査における空き家総数2839戸のうち、 除却などにより56戸解消した。また、空き家総数には倒壊危険性の高い空き家が101戸含まれており、このうち9戸の解消を確認している。除却支援制度では、令和5年度予算額1440万円に対し、11月末時点で9戸506万7千円執行した。要望、空き家対策に協力していただける団体や業者に依頼できるシステムを構築し、除却ペースをもっと上げてほしい。鳴門市衛生センターグラウンドの整備。質問、鳴門市衛生センターグラウンドの観客席設置とグラウンド整備についての考えは。答弁、グラウンドゴルフやソフトボール、少年野球など、さまざまな社会体育活動の場として、地元の方々や各団体の皆様に利用いただいている。関係者の皆様と協議しながら、さまざまな活動に広く活用できるより利用しやすい施設にしていきたい。要望、グラウンド整備についての前向きで非常に力強い答弁に感動した。ぜひとも実現に向けて突き進んでほしい。ニャルヒゲとナルト氏広報さん。質問、ニャルヒゲの活躍とナルト氏広報さんの躍進の状況は。答弁、ニャルヒゲについては職員用ポロシャツのデザインとして使用しているほか、ニャルヒゲを紹介するクリアファイルを制作配布するなど、市内外の方に魅力を発信している。ナルト氏広報さんについては、11月末時点において、121本の動画配信を行い、681のチャンネル登録、延べ約9万8000回の動画総再生数となっている。長浜健一、鳴門市のまちづくり。質問、本市のまちづくりに関する計画は、大きな骨格として5つのゲート、重点まちづくり区域、オープンゲート構想を掲げているが、重点まちづくり区域と商業エリア、都市機能誘導区域に関する取り組みは、また公民連携のまちづくりの課題と今後の取り組みは。答弁、重点まちづくり区域などにおいては、100円商店街やイスワングランプリ、農業市などのイベントを支援することで、地域の活性化と魅力づくりにつなげている。誘導促進施策としては、居住誘導区域内での住宅取得に、定住促進住宅取得補助金の加算措置を設けている。公民連携のまちづくりの取り組みとしては、鳴門商工会議所や、大道商店街などと連携し、商店街活性化のため、まちづくりワークショップを開催した。今後もさまざまな団体が連携を深め、地区の課題を自ら解決できる民間主体の組織づくりや、機運醸成、行政と民間の役割分担が重要と考える。活性化施策を検討しながら、適切な連携支援を図りたい。要望、都市計画関連の計画を随時見直し、有利な国の支援事業の活用を検討してほしい。国際・国内交流の推進。質問、国内外の友好・姉妹・親善都市との交流をどのように推進していくのか。また、バングラデシュ・ナラヤンガンジ市との経済・教育・人材交流の今後の取り組みは。答弁、国内交流については今後も引き続き互いの都市の特徴を生かし、町の発展につながるよう有意義な交流関係を構築したい。国際交流については、国際交流に関心のある方などが気軽に参加できる交流機会の創出に努めたい。ナラヤン・ガンジ氏との今後の交流の取り組みについては、国の動向を注視しつつ、NN 協同組合などからの情報提供により、ニーズを把握し、支援の検討を行う。 梶達也、鳴門地方創生会。観光力強化に向けて、質問。鳴門市には文化、歴史、自然環境など様々な観光資源があるが、現在の観光誘客の施策は。答弁。レンタカー利用者、宿泊、助成事業や観光関連事業者対象の受け入れ環境整備事業のほか、夜間に楽しめる観光コンテンツや、鳴門の自然、文化などの魅力を満喫できる体験型観光を充実させる取り組みも行っている。また、南淡路市と連携した受け入れ環境整備などにも取り組んでいる。要望。環境人類学博士の林博明先生の講演会にて、江戸時代から明治時代初期にかけての無や港の繁栄についての話を聞き、鳴門市民として誇りが持てた。鳴門の繁栄の歴史を紐解くことは、使命感の向上や未来の施策へのヒントにつながると強く感じた。勉強会を市職員や観光業の方を中心に開いてほしい。堀江地区の公共交通。質問。大麻町堀江地区の公共交通空白地域解消に向けた取り組みは。答弁。他の地区の公共交通空白地域の解消と同様に重要課題としている。ドア、ツードアで目的地まで移動できるデマンド交通、自動運転、コミュニティバスなど新たな移動手段の導入を検討する。要望。企業等送迎車両活用事業支援補助金の制度を生かし、堀江地区の新たな移動手段の確保につなげてほしい。徳島バスのグリーンタウン線が吉野川病院前まで来ているので、吉野川病院前をポイントとして同補助金制度を活用するのも一つの案と考える。デマンド交通や自動運転などの手段やライドシェアも堀江地区にとって有効な交通手段になりうる可能性があるので、注視して実証運行の実現に向け、スピード感を持って取り組んでほしい。会派構成。令和6年2月29日現在、渦潮会長藤田茂雄、幹事長東正則、会計小西勤、会員畑山俊作、山根岩尾、金井勝則。鳴門地方創生会会長江戸隆、副会長東谷真二、幹事長梶達也。送信クラブ会長三津義弘、副会長橋本国勝、幹事長野田清幸、会計秋岡義郎。公明党会長浜聖子、幹事長前田夏子。令和鳴門会長八木徹、幹事長兼会計宅川康二、会員佐藤絹子。未来会長塩崎健治、幹事長高来博之。無所属上田浩二、長浜健一。新しい委員会構成。令和6年2月29日現在、総務文教委員会、人事や財政、市税、デジタル化、総合計画、統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関する事項を担当しています。委員長、藤田茂雄。副委員長、小西勤。委員、上田浩二、宅川康二、野田清幸、浜聖子、 高麗博之、産業建設委員会、都市計画や市営住宅、市道、下水道、浄化槽、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、長浜健一、副委員長、八木徹、委員、秋岡義郎、江戸隆、橋本国勝、山根岩尾、東正則、議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について協議、意見調整を図るための機関です。委員長、東正則、副委員長、江戸隆、委員、藤田茂雄、野田清之、浜聖光、塩崎健二、三津義弘、八木徹、生活福祉委員会、戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、園山俊作、副委員長、梶達也、委員、金井勝則、佐藤きぬこ、塩崎健二、前田夏子、三津義弘、予算決算委員会、市の予算決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、塩崎健二、副委員長、前田夏子、委員、議長を除くすべての議員、議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、議会からの情報発信に関する事項について協議するための機関です。委員長、梶達也、副委員長、上田浩二、委員、小西勤、園山俊作、塩崎健二、前田夏子、長浜健一、八木徹、橋本国勝、ご意見箱、議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。提出方法、次のいずれかの方法でご提出ください。1.鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項を入力の上送信。2.鳴門市役所本庁舎1階総合案内前に設置しているご意見箱に投函。ご意見に対する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗・中傷などはお断りいたします。令和6年、鳴門市議会新体制。令和5年12月20日に開催された第4回定例会本会議において、議長・副議長の選挙及び議会選出・監査委員の選任が行われ、次の3名が選出されました。議長、東谷真嗣議員。わかりやすい議会を目指し、議会改革に取り組みます。副議長、高麗博之議員。市民の皆様の声を大切にし、議会の円滑な運営に努めます。議会選出監査委員、三津義弘議員。監査委員として、事業内容や進捗状況のチェックに努めます。 令和6年第1回定例会の日程。令和6年第1回定例会は、2月19日から3月14日までの25日間開催する予定です。2月19日月曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会、20日火曜日、一般質問通告締め切り、26日月曜日、一般質問会派代表質問、27日火曜日、一般質問個人質問、議会運営委員会、28日水曜日、一般質問個人質問、予算決算委員会、全員協議会、29日木曜日、総務文教委員会、3月1日金曜日、生活福祉委員会、4日月曜日、産業建設委員会、5日火曜日、予算決算委員会、6日水曜日、予算決算委員会、7日木曜日、予算決算委員会、8日金曜日、予算決算委員会、13日水曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、14日木曜日、第4回定例会閉会。議会だより担当は木下俊明でした。以上で広報なると2024年3月号と議会だよりナンバー126を終わります。翻訳は声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしください。